はい、今日のデイリーコラム、今日のテーマは本能でジャブを打て。本能でジャブを打て。こんばんは。本能でジャブを打て、これはどういうことかっていうとですね、ジャブって、男性とかだったらね、漫画とかよく読むかもだからわかるかもですけど、ボクシングですよね。僕好きなんですよ、ボクシングとかね。で、ジャブってなんかこういろんな効果で打つみたいなんですけど、よく知らないですけど、打つんですよ、ジャブっていうのね。ジャブジャブジャブって打ってストレートとかで打つんですよね。で、僕その漫画も好きで、その初めの一歩っていうボクシング漫画があったんですよね。昔めちゃくちゃよく読んでて大好きだったんですよ。で、その主人公っていうのはもう天才型じゃない、もう本当のもういじめられっ子で、でボクシングに目覚めてですね、やるわけですけども、死ぬほどトレーニングするわけですよ。弱いから、元がめちゃくちゃ強いんですけどね、実際は。で、試合でじゃ あのめちゃくちゃ強いって言ってもですね、ボッコボコにされるんですよ、いつも。もう相手もめちゃくちゃ強いからね。でもですね、その一歩くんって言うんですけど、主人公が、その一歩くんはですね、ボッコボコにされて意識が飛びそうになってもですね、前へ出るわけです。そしてジャブを打つんです。で、ジャブが当たったらね、ストレートを出すんですよ。で、ストレートが当たったらフックを出すわけですよ。で、ジャブが当たらないうちは距離を測りながら、無意識の中でもジャブを出してるんです。で、ジャブが当たったらまたストレートを出すんです。で、ストレートが当たったらフックを出すんですよ。それが意識がほとんどない状態でやるんですよ。ボクサーの人ってそうらしいんですよ。僕、試合とか分かんないからあれだけど、見てるだけですけど、そうなんですって。で、僕これはね、決してボクシングだけの話ではないなと思うんですよ。かといってキックボクシングの話だってオチじゃないですよ。ケアマネ試験だって一緒だなって僕本当に思ってるんですよ。なんでかってね、試験だってめちゃめちゃ緊張するわけですよ。で、みんな試験終わった後、口を揃えてこう言うんですよね。ああ、分かってたのにこれ。なんで私これに丸しちゃったんだろうとか。そうでしょ、やっちゃったね、あ、分かってたのにって後になったら思うんですよ。でもその時っていうのはとっても緊張したりですね、なんか焦ったりですね、するんですよね。そういうもんなんですよ。でも試験ではそれで受かるか落ちるかが決まるわけですよ。仕方ないでは済まないですよね。緊張したしちゃったから落ちちゃったんだ、また来年頑張ろうなんて思う人は本気でやってない人ですよ。そう思わないですよね。思えないですよね。もうやりたくない、もうあんな勉強もうしんどいって思うと思うんですよ。だから緊張するんですよ、めちゃくちゃ。命がけだから。でね、だからこそ僕はもうお伝えしておきたいなと思ってるんです。これは命がけの人にこそ。緊張するわけする。もう絶対にしますよね。で、しない方法なんて考えなくていい。したらいいんですよ。もう緊張しようと。緊張でいいよって。もうそんな人生でそうないんだから緊張しようと。だけど、緊張してても手が震えてても、いつものパフォーマンスを出す。これが絶対条件です。一歩くんだってそうです。死にかけてるわけですよ。もうボッコボコでぶっ倒れそうなんですよ。何度も倒れてるんですよ。2回倒れて、あと1回倒れてやばい。でも倒れないんです。意識飛びかけてもワンツースリーって打つんです。ワンが当たったらツーを出して、ツーが当たったらスリーを出すって体に覚え染み込まされてるんですよね。じゃあケアマネ試験どうすんの。手が震えてようが、パニックになってようがですね、問題を解くんですよ。でもただ問題解いちゃダメです。問題を解くときに、なんで、その問題が何について問われているのか、あるいは何の科目の問題なのか、あるいはこの問題を解くためにどのような知識が必要なのか、これを毎日毎日やることです。意識してやることです。答え出なかったら僕に聞いてください。これって何について問ってるんですかって聞いてください。教えてあげますから。そうやって、あ、そっかそっかってやってたら、必ずジャブとストレートフックっていうのがスムーズに出るようになるんです。問題を解くときに、これは何について問われているのかなってピンとくるようになるんです。そして本試験を迎えてください。手が震えてようが、ドキドキしてようが、隣の人がカリカリ書いてようが、ペラペラプリントめくってようが、自分は問題を見たときに、ドン、 これは何について問うてる問題だ、で何が必要だ、これは何の科目だ、これを徹底的に考えるようになっています。どんなに手が震えててもきちっと正解を選ぶことができるようになっていますよ。ボクシングもケアマネ試験も僕は一緒だと思ってます。極限状態でもですね、やることって変わらないんですよ。心のありようだけなんですよ。もう本当にパニックになっててもやること一緒、冷静でもやること一緒、問題を解いて正解を選ぶ、これだけなんです。じゃあその正解を選ぶために必要なものっていうのは、やっぱり問題と向き合うことだけなんですよ。緊張しているかしていないかで左右されちゃダメなんですよね。でしょ？意識を失いかけてもワン、ツー、スリーって出せなきゃダメなんですよ。だとしたら日々の訓練が本当にものを言うってことをですね、やっぱり理解してほしいんですね。問題を解いた時に丸だったか、あった、間違えたなんていうのに一喜一憂するのもまあいいですよ。でもそれで終わっちゃダメですよね。一喜一憂より大事なこと、これなんで丸やったんやろうとね、なんで×なんやろうね、これって何知ってたら解けたんやろう、ここに目を向けてやるってことですよね。もちろんそれ言うの簡単ですよ。でもそれ見てどこに書いてるか分かんないんですよ。僕に聞いてください。本当に言いますからね。セミナー受けた人だったら書いたノート見りゃいいですから、まとまったのが載ってるからね。ただテキスト見たりノート見たりするのも勉強だっていうのもありますけど、問題解くのが勉強です。それは見てるだけです。インプットだけです。アウトプットがめちゃくちゃいるんですね。だから問題解いてやっと勉強なんですよ。本当に動画見て音声聞いて一問一答解いてだけじゃないからね。もっともっとたくさん問題を解いて、本当に無意識の状態、手が震えててもジャブが出るね、手が震えてても問題を正解選べる、このような状態まで持っていくっていうのをですね、今から調整していくっていうのがとっても大事になりますので、ちょっと根性論に聞こえるかもしれませんが、そうじゃないですよ。習慣ですね。それをまあ踏まえてしっかり問題を解くというのをですね、やっていってほしいなと思いますね。本能でジャブを打て、これが今日のデイリーコラムです。ではおやすみなさい。